メジャーリーグについて語るポッドキャストワイルドシングエピソード91です。今日は綿くんが帰ってきました。お帰りなさい。
あ、すいませんでした。
お子さんの調子はいかがですか？
元気ですね。
元気いっぱい。
はい。
ということで先週は私一人でヤンキースタジアムの楽しみ方をご紹介したんですけれど。
はい、ありがとうございます。
俺が紹介っていうか綿の記事を紹介しただけなんですけどね。
どうでした？興味持ちました。
あ、はい。あの記事はですね、なぜピックアップしたかというと、いろんな球場があっていろんな個性があるんだけど、ヤンキースタジアムの個性っていうのは分かりやすいなと思ってね。
はいはいはい。
こうハイブランドを体現してますと。
そうね。
特徴が分かりやすかったので面白いかなと思ってピックアップしました。
ありがとうございます。
で、まあヤンキースで盛り上がってますということで、
はい、
今日のメインテーマ何ですか？
ヤンキース中間報告です。
ですね、エピソード83、4月5日配信のエピソードですね、はい、それで今年のヤンキース、どんなところ注目していくべきかというお話をしたんですけれど、
はい、
シーズンも中盤に差し掛かっているところで当初ピックアップしたポイントを改めて振り返ってみようというエピソードだね。
はい。
さてさて、いや今日あれなんですよ、前までねここのところずっと夜収録してたんだけど、綿くんの都合を待って朝やろうということで。
そうなんです。
今土曜の朝8時なんですけれど、
はい、
私昨晩パーティーしすぎまして、
はい、
もう目が開かないという、あ、もう眠くてね。なんですけれどね、朝はいいですよ、太陽が、朝日が差し込んで、今日雨降ってないし。
そうね。
なので朝日を浴びながら今週のハイライト行ってみよう。
はい、今週の一番の大きいトピックはエンゼルスの14連敗とそれを止めた大谷選手ですね。
これは今週っていうか3週間ぐらい続いてたんでしょ。
はい、
負けが。
そうだね、あの僕の子供が25日に生まれたんだけどその時の試合を最後に負けてました。
ずっとね、昨日まで。
まあピッチャー陣はね、去年から引き続き、まあ、先発もリリーフもいまいちかなっていうところが出てきてしまったんだけど、まあ、何よりも野手陣が全員不調でしたね、点が取れないで、しかもようやく、まあ、マイク・トラウト選手も30打席連続ノーヒットとかあったんだけど、ようやくホームランも出たなと思いきや怪我であのベンチに下がってしまうとか。
トラウト選手ちょっと前までずっと連続安打とか言ってなかったっけ？
そうそうそう、今年はね序盤は調子良かったんだよ、だけど一旦怪我で離脱して戻ってきて、そこからがねちょっと調子悪かったかな、でレンドーン選手も怪我でいないしということで、まあ、この時のエンゼルスにはもう大谷選手頼みでしたね、もう先発として試合を作ると。でリリーフに負荷がかからないようにそのリードも守らなくてはいけないと終盤まで、で野手誰も打たないので自分で援護しなくてはいけないと、
自分で自分を、
はい、でそれを全部叶えたのが昨日の試合でしたね。
すごかったね、本当に。
まあ、ピッチャーとしてはねボールのパワーがすごかったね、ストレートフォーシームは101マイルとか計測してたし、あと今年ずっと調子悪かったスプリット、まあ、前回の登板あたりからうまく使えてたなっていうのがあったんだけど、それが、まあ、今日もスプリットうまく落ちもあったしコントロールもできたし、相手としては全然球のを球種を絞り込めなかったなっていうところありましたね。
そうね、なかなかこうエモーショナルなピッチングだったんじゃないの。
そうだね、14連敗だからね、
結構ガッツポーズが激しかった気がするんだけど。
うん、で一番ガッツポーズ激しかったのはやっぱホームラン打った時だよね。ずっと今まで高めのフォーシームに苦労してたんだけど今年は、それを左中間に完璧に打ち返して逆転ツーランってこともあり、あれはいいバッティングでしたね。
いやあれはパッと見詰まったのかなと思ったけど、
あ、そうそうそう、
飛んでたよね。
うん、やっぱあっちの方向伸びるね大谷選手は。
いや本当ちょっと前に話したボールの内側っていう感じだったんだろうけど、でもまあよく飛んでいくよね、あの方向にね。まあここのところホームラン出てないから調子悪いのかなみたいな空気感もあったけど、とはいえ5、6試合連続で打ってるでしょ。
うん。
だからね、調子は悪くないと思いますよ。
はい。
エンゼルスさ、直近でレッドソックスとのシリーズでしょ？
うん。
俺さすがにレッドソックスには勝つだろうと思ってたんだよね。
まあ今年調子悪いからね。
そう、それが負けてさ、立て続けに。
うん。
その前、どことだったっけ？ヤンキースとかさ、
うん。
あとメッツともやったっけな。なんかあそこら辺はまあ、厳しいなと思ってたんだけど、
うん。
レッドソックスのシリーズになって、ああ、これで止まるだろうと思ってたけど、止まんなくてやっと止まったなって感じ。
そうだね。
ヤンキースとの戦いは厳しかったね。
うん。
コテンパにやられてたよね。
コテンパにやられたね。ダブルヘッダー2敗とかもあったからね。1日2敗はきついよね。
辛いね。いやいやいや、まあ、こっから調子上がっていくことを願ってます、エンゼルス。
はい。
とはいえ、まだ2位なんだよね、地区でね。
そうそうそう、貯金があったね。4月の。
うん、ちょっと前まではね、アストロズに何ゲーム差だったんだろう？ 2、3 ゲーム差だった？結構近かったよね。
うん。
それが貯金使い果たしてしまい、3位のレンジャーズに真後ろに疲れてますね。
アストロズは9ゲーム差か。かなりゲーム差ついたな。
開いたね。
1位だったのに。まあ仕方ない。こっからです。
はい。
で、次が、ダルビッシュ投手が好投しましたね。
うん。
しかも相手が好調のメッツっていうところもあり、かなり価値の高いピッチングだったかなと思いますね。
そうですね。
というぐらいしか言えないな。
なんだよ。今週、おとといぐらいだったっけ、この試合は。
うん。
その前の週さ、結構打たれたよね。
打たれてた。
あれ見ててびっくりだったんだけどさ。
なんかもう、最近さ、メジャーリーグ全然見れてなくてさ。
あ、そうなんですか。
結果は分かってんだけど、内容は全然忘れちゃってるわ。
子育てでてんてこまいなんで。
そうですね。
まあ慣れるまでね、しょうがないね。
なんかね、朝のメジャーリーグとか夜のプロ野球とか放送して流してはいるんだよ、うちで、
うん、
でもね、どうもね、頭入ってこないんだよね。
まあそのうち慣れて、あれですよ、抱っこして寝かしつけながらも外の情報入るとかなるんじゃないかな、うん、
はい、
頑張ってください。
まあちょっと今は試行錯誤中ですよ。
そんな中、あともう2つですね。
はい、ゲリット・コール選手、昨日大炎上してたんですけど、
うん、
まあ、これメイントピックの方で話そうかな。
そうしましょうか。はい、 OK。
はい、で最後に、
うん、
これ紹介したくて、
うん、
アレナド選手の守備、
うん、あのバント処理のやつ、
そう、
あれすごいね。
こんなの 見たことないってやつですね。
うんうんうん。
シチュエーションとしては、あのランナー二塁で、バッター、左バッターだったんだよね、
うん、
フィリップス選手、
うん、
でこういうケースは、まあ、バントでランナーをサードに送りたいですと、
うん、
だから基本的にサードに取らせればそのバントは OK なんだよ、
うん、
ところがサードのアレナド選手取ったんだけど、そのまま真後ろのサードに振り向いて投げて、
うん、
アウトにしたっていう。
いやー、ショートもしっかりベースカバー入るし、
うん、
もうこのチャージがすごいよね。
チャージがすごい。
絶対俺取るみたいな。
でもこれ多分ね、練習してたよね、この動きは。
確かに確かに。素晴らしいプレーでしたね、これはね。
はい。
このプレーは素晴らしかったんですけどね、和田さん。
うん。
俺最近思うんだけど、MLB ってちょっと守備荒くない？
それはなんかね、人によるとしか言えないね。
あのね、その通りで、ただね、日本のプロ野球であんま見ない気がするようなプレーが結構ある気がして、
うん、
例えばランナー1、2塁盗塁しました、
うん、
キャッチャーがサードに投げました、暴投です、
うん、
球が後ろに来ました、で外野のカバーがホームに投げるんだけどそれも暴投しました、
うん、
でキャッチャーのカバーに入ってた人がまたサードかどっかに投げるんだけどそれもまた暴投ですみたいなさ、
うん、
そういうの結構ない？
ある。
それあんま日本じゃないっしょ。
ない。うん、そうだね。
なんかね、その集中力の欠如なのか何なのか分かんないけど、
うん、
なんか一旦こうプツンと集中切れてしまうとどこまでも行ってしまうみたいなケースが結構ある気がして、
なんかパワーに任せようとするんじゃない、一度
言
い
ましたら
気合で何とかしようとしちゃうのかな。
あとなんだ、他にもあったんだよな昨日。ダメだ、思い出せない。
まあそういうなんかエラーの連鎖っていうのはよく見るね。
よし、皆さんお待たせしました、メインテーマです。ヤンキース週間報告。
はい、まあこれ いつだっけな、今年の何月だろう。
4月だったと思うよ。
4月か。
うん、
うんうんうん。まあ開幕前にね、ヤンキースの注目ポイント上げていたので、まあ今60試合ぐらい経ったのかな、
うん、
その注目ポイントはどうなったのかっていうのを振り返ろうと思います。
よし、では早速参りましょう、は
い、まず一つ目が今年もコールを信じていいのか去年のね、プレーオフのワイルドカードでレッドソックスにめった打ち食らったコール選手でしたが、今年も大丈夫ですかっていうのがポイントでしたね。
まあ彼がエースだしね。
そうそうそう、
先発の中でも一番重要なピッチャーだから、彼が引き続きいいパフォーマンスしてくれることが、うん、今年のヤンキースの躍進のポイントになりますと。
はい、でまあちょっと不安が的中して開幕戦とか最初の3試合ぐらいは結構打たれてました、
うん、
特にねホームラン打たれてたね。
そうっすね。
そう、ただその後は一気に調子取り戻して、うん、まあ、去年とのシーズンと同じような、まあ、サイヤング賞を狙えるようなピッチングっていうのをずっと続けてますね。
ところが
昨日のツインズ戦では初回に先頭打者から3連発食らって、で結局3回途中5本ホームラン打たれて KO されてしまいましたね。
みんな球が真ん中じゃない、本当に、
うん、
打たれたやつ。
なんか調子悪かったのかな、そのこの日は。
真ん中にボールがいっちゃう症候群なのかな。
うん、球場の相性も悪いとかもあるのかもしれないね。なかなか、そう、ツインズのターゲットフィールドは、まあ、地区違うから、
うん、
年に1回登板するかしないかっていう球場だし、
うん、
まあ、ただ、この日はダメダメでした。
いや、あんなに打たれたらもう、メンタルやられちゃわないか心配なんだけどね。
そうね、もう見事にタイミングを合わせてガツンといかれたからね。
うん、
まあ、コール選手は実績もあるんで、まあ、こっからね、調整してくると思います。
うん、
でここでポイントは、まあ、ヤンキース先発陣が薄いのでコール選手心中じゃないとダメだよねっていう話だったんだけど、
うん、
もう逆に先発みんな調子いいですね、ヤンキース
、うん、
怖いぐらいに、
うん、
もともと力はある選手いっぱいいたんだけど、やっぱリスクが高かったんだよね、怪我明けだとか、
うん、
ただみんな調子いいので、
あの左ピッチャーのさ、
コルテス選手、
うん、あの口ひげのあの人いいね。
うん、めっちゃ調子いい、まあ、去年10試合ぐらいしか投げてなかったんだけど、
うん、
まあそういうのもあってリスクがあるかなっていうのはあったけど、ずっと調子続いてるので頼りになりますね、コルテス選手は。長いイニングも投げられるし。
そうね、
うん、
まあシーズン前はコール投手ぐらいしか信頼できない、どうしようっていう話だったんだけど、いや全然他のピッチャーたちが頑張ってくれていて、
はい、
コール投手が調子悪い中でも全然大丈夫ですと。
そうです
ね。てか昨日なんだ9点ぐらい、うん、7点ぐらい取られたけど勝ったしね。
結局勝った
打てばいいんだよね、
打てばいい
勝利投手になっちゃったの。
いや、コール選手は3回でノックアウトだから、昨日の勝利投手誰だろう、カストロ選手、メッツから移籍してきた中継ぎ投手だね。
は
い、では次、
はい、
グリーン選手、ロアイシアガ選手の去年からの反動ですね、
はいはい、
これまさしく不安的中したところですね。
そうね、
グリーン投手はまあまあいいピッチングしてました。ただロアイシアガ選手が防御率7点台で、今年はまさしく反動が来てるかなと。で残念ながら2人とも怪我してしまって5月の中旬ぐらいから投げてないですね。
うん、
ただ、中継ぎで、ホームズ選手と、あと、キングス選手。
はい。
この二人が急成長していて、
うん、
グリーン選手、ロアイシアガ選手の穴を、まあ、見事に埋めてますね。
素晴らしい。
はい。まあ、ヤンキースはいつも中継ぎは、なんか新しい戦力っていうのがどんどん出てくるので、なんかそういう文化とかがあるのかな。
育成的に？
うん。あと、獲得の時の見るポイントとかもあるんだろうね。
うん。
なので、まあちょっと、チャップマン選手も怪我してて離脱してるんだけど、まあこの、ホームズ選手、キングス選手、二人でなんとかリリーフを引っ張って、で、まあなんだかんだね、グリーン選手、ロアイシアガ選手は終盤絶対必要な戦力になるので、戻ってくるのを待ちたいなってところですね。
はいはいはい。それでは3点目。
はい。内野手ローテーション。オールスター級の選手が4つのポジションに5人いましたと。
はいはい。
じゃあどうすんのっていうところ。で、これの解決策はスタントン選手でした。
はい。
まあ、スタントン選手が DH 固定なので、その余った5人の内野手どう使うのかっていう話だったんだけど、今年スタントン選手元気で、 ライトの守備ついてるのでは
い、はい、
DH をうまく内野手に使えることができましたね。
うん、
まあ、DH で主に座ってるのはドナルドソン選手ですね。
はい、
で、ラメイヒュー選手がサードセカンドとうまく複数ポジションできるので、相手のピッチャーとか選手の疲れ具合とかによってうまく負荷分散しながら試合に臨めてますね。
うん。それと、トレス選手と、
はい。
カイナ・ファレーファ選手。
はい。
名前合ってる？
合ってる。
お
カイナ・ファレーファ選手、守備が良くてね、まあ、ちょっとヤンキースの中ではパワー不足ではあるんだけども、まあ、ショートなので、あれだけの守備安定してれば、全然 OK ですね。
うん。守備力の話で、
うん、
スタントン選手、
うん、
結構評判良かったという記憶なんですが、
うん、
昨日あまりよろしくないプレーをしてましたね。
あ、そうですか。
はい。フェンス際のフライで、
うん、
まあ、フェンス際だからね、難しいとは思うんだけど、
うん、
みんな、えっていう感じの落とし方をしてしまい、まあ、落とすってはないな。グラブに当たってないけど、取れなくて、
うんうん、
え、取れたんじゃないかな、みたいなね。あと何だったっけな、割と前の方に来たフライも取れなかったりとか。
無理するなって言われてんじゃん。
ああ、そうね。そうなのかもしれません。
まあ、さらに、内野手には、ゴンザレス選手っていう、バッテリー以外どこでも守れますよっていう選手もいて、
うん、
その人も含めて、うまく回してますね。
はいはいはい。
やっぱどうしても、シーズンの中では、調子悪いとか、怪我で離脱とかあるので、まあ、結局、はい、豪華な人たちをうまく使えてるっていうのが現状ですね。
うん、さすがですね。
はい。で、4つ目が、ダイヤモンドの原石。ボルペ、ペラーザ、ドミンゲス選手。
うん、
まあ、ここのポイントは、超有望株、この人たちが、今年のヤンキースに、試合出るとかではなくて、まあ、夏のトレードの時に話に上がってくるんじゃないかなっていうポイントでしたね。
うん、
で、そこのポイントとして、まあ、ワールドシリーズ勝つには先発投手が必要なので、エース級の。
はい。
彼らを、そういう人たちを取るために、トレードで出すんじゃないかっていうのがあったんだけど、今年先発投手、調子いいので、
うん、
まあ、このボルペ、ペラーダ、ドミンゲス選手が、まあ、トレードの駒になることはないんじゃないかなと思ってますね。
今の戦力で十分でしょ
う。うん。
ベストでしょ
う。うん。まあ、ちょっと後半どうなるかわからないけどね。
うん、
まあ。ただ今の調子で言うと、多分、コストを払ってでも大型の選手を取るってことはなさそうな気がしますね。
うん。あと2点ですね。
はい。スラッガーと化した東岡。これはスプリングトレーニングで OPS 1.2 とかそれぐらい計測記録してたキャッチャーの人なんだけど、
うん、
まあ、残念ながら春の珍事でしたね。
今春の珍事ですか。
OPS 4割ちょっとぐらいかな。
あららら。
うん。まあ、東岡選手はちょっとレギュラーキャッチャーとは今慣れてないんだけど、まあ去年2桁打った実績もあるんでね、また打てるように祈っています。
東岡選手ってヒギーって言われてない？
ヒギーって言われてる
ね。
うん、
ヒギーヒギーって昨日だか試合出てた気がするけど、
コール選手の時にねキャッチャーやるね。
あ、そういう組み合わせなんだ。
そうそうそう、田中選手がヤンキースいた時もこの東岡選手がよくキャッチャーやってた、
うん、相性がいいんですね。
うん、まあ守備力には定評があるんだろうね。
なるほど。
で
最後ですね、
最後ジャッジ契約延長。まあこのポイントはジャッジ選手が契約交渉は開幕したらストップするって言ってたので、
うん、
まあ、開幕までに延長するのかどうかって話がポイントだったんですね。
うん、
でただ契約延長していないです。というのも7年で単年30億とか、
はい、
そういうやつを蹴ったんですよね、ジャッジ選手は。うん、まあ今年、今シーズンにの自分にかけましたと。まあそしたらすごい活躍をしているので。
どうしようね。
シーズンオフの FA になってどうなるのかっていうのは注目ですね。
いくら払えばいいんだい。
そう。
このペースでいくとさ、
うん、
ホームラン60何本とかなんでしょ。
そうそうそう、
やば。
ベーブルースが61本だったのかな。あ、じゃあ60本か。
うん、うん、
だそれを 超えるかっていうのはヤンキースとしてはビッグニュースだよね。ヤンキースの選手がベーブ・ルースの球団記録を抜くという、そうなったら一体いくらになるんだろうっていうのがある。
あれちなみにホームラン記録って何本なんだっけ。
バリー・ボンズ選手の73、
うん、うわやば、
おかしい、
やば、73本、
うん、
いやすごいね。もっとペースアップしないとなんだよ。それ狙うなら今でも打ちまくってんのにな。
バリー・ボンズ選手ね、今思うと本当怪物で、
うん、
あこれ余談なんだけど、
はいはい、
2004年とかに出塁率なんか6割ぐらいだったんだよね。でその内容が年間360何回出塁したんだよ、
うん、
だけど打数がそれより少ないんだよね。
え
意味わかる？
フォアボール、
そう
ってこと？
フォアボールがめちゃくちゃ多すぎて、打数より出塁数が多かったの。
なんだそれ、なんだそれ、マジで
怪物だったの当時。
歩かされるってことなの？
200回あのフォアボールあったもん、
うん、それはこう際どいとこ投げてた結果フォアボール、うん、打たれるかマシかみたいな、
そうね
が多いのかな。
うん、
すごいね。
余談でした。
でどうなんでしょうね、彼本人としては、ヤンキースに残るこだわりというか執着はないのかな、どこでもいいのかな。
それはね、あるずっとピンストライプ、まあ、ヤンキースユニフォーム着ていたいっていうのは言ってる。
あ、そうなんだ。
ただ一方で、まあ、契約の話になるとここはビジネスの話だから、
うん、
そこは割り切ってはいるかな。
いやー、まあね、このまま打ち続けたらの話だけど、
そうっすね、
すごいお金になりそうですね。
はい、
それじゃあ以上かな。
はい、
はい、エピソード91、今日はヤンキースの中間報告ということでお話しさせていただきました。今勝率が7割を超えているヤンキース、
はい、
このポッドキャスト初めて以来の大絶好調で、もともとワタ君ヤンキース大好きだったのでね、
うん、
このチームがこうやって勝ってくれるとすごく盛り上がります。
はい、
まあヤンキース以外にもニューヨーク勢でメッツが調子いいしね。
そうだね。
いや本当今年って去年と様子が違うよね、
うん、
メッツ強かったりとか、結構カージナルスも来てますよね。
そうだね、
サリエブリュワーズに0.5ゲーム差ですよ今。
おう、
そし、うん、そうね、なかなか興味深い展開になってます。で一方でジャイアンツがあまり調子よろしくなかったりとかね、引き続き。
そうだね、
まあその分パドレスが勝ってますけど、う
ん、はい、
あそうだ、あの骨折した彼はそろそろ戻ってくるんじゃないの、パドレスの。
あ、なんか守備練習してたね。
あそう、
はい、骨折した彼。
アビス君だってもうね 2,3 ヶ月経つからね、
うん、
まだ開幕してませんからね彼ね。
はい、
楽しみです。
はい、去年のホームラン王だからね。
嘘、
タディス選手は去年のねホームラン王です。
あれそうだったっけ。
そう、
ナリーグの。
そう、
あれなんか全然そんなイメージなかった。
そうなんだよ、意外とね忘れてたんだけどね。
あれア・リーグはゲレーロジュニア
とペレス選手、
はいはいはい、なんかもうそっちばっかだった頭の中。
そうそうそう、
すごいね、ショートでホームラン王。
そうなんだよ。
まあね、今年は出遅れてしまったのでそこは難しいかもですけれど、
うん、
彼のド派手なプレーに期待してます。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。